こんにちは、坂口千夏です。薬と栄養のテックプレゼンツ、薬局から始まった健康づくりの輪、毎週日曜日の穏やかな時間、皆様の健康と充実した生活のための話題をお届けします。今月は有限会社テックの薬剤師天野さんにお話を伺います。天野さん、毎日継続的に使用するお薬の場合など、きちんと服用することは十分分かっていても残ってしまう場合があると思うんですが、そのような時は何かいい方法ありますか？
はい、処方された薬が余った場合には医師や薬剤師に相談してみることをお勧めします。場合によっては処方日数の調整や残薬調整によって、その分お薬代が節約できる可能性があります。また薬が余る原因を確かめてもらうことで、無理なく薬を服用することができるようになります。
そうですよね。
同じ効能のお薬で様々な形状があります。形を変えたり、服用回数を減らしたり、タイミングをずらしたりする方法もあります。
そういうこともできるんですね。
飲みやすいように1回分ずつパックになるように分包することもできます。これを一包化と言います。他にも1日3回服用するタイプの薬を1日2回服用するタイプへ、もしくは1回服用するタイプへの薬に変更することも可能です。
へえ、それはいいですね。
毎日服用していたお薬を月1回服用するタイプのお薬に変更することもできますし、お薬の種類が多くて服用が大変な場合には、2、3種類の成分が一錠になった合剤へ変更することもできますよ。
合剤にはどんなものがあるんですか？
はい、血圧とコレステロールの合剤、2種類の血圧薬の合剤、2種類の糖尿病薬の合剤などがあります。合剤になってお薬代が安くなることもあります。
それはいいですね。またお子様への薬の飲ませ方で驚きの裏技など意外な方法はありますか？
はい、よく相談をいただきます。私も子供に飲ませるのに苦労しましたから。最近では美味しくできていて、粉薬をスプーンでペロリといけちゃうようなお薬も多くなりました。お薬の味が苦手なお子さんには、お薬を飲ませるという発想からおやつ感覚で食べさせる方法へ、例えばお薬を練り飴に混ぜて食べさせたり、チョコやジャムに混ぜて食べさせるようにしたり、アイスに混ぜて食べさせたり、ゼリーやグミ状にしてはいかがでしょうか。
それだと楽しく飲めそうな感じですよね。
はい、ほんの一例を紹介してきましたが、医師や薬剤師に相談なしに自己判断で薬の量や服用回数を変えることは決してしないでください。効果が得られないとか、副作用が出るなどのリスクが発生することもあります。ご自分のお薬のほか、ご高齢のご両親のお薬のことなど、ぜひかかりつけ薬局、かかりつけ薬剤師にご相談くださいませ。
はい、わかりました。天野さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
薬と栄養のテックプレゼンツ、薬局から始まった健康づくりの輪、また来週。